Special guest speaker with us.
今日は特別なゲストスピーカーが来ています。
I was here for the first service, so I know it's a very good and timely message.
皆さん私は最初のサービスに来てたんですけど、すごく時期的にもすごい適切な良いメッセージでした。
But our speaker today is no one. He's not a stranger to this church. He's been here a couple times.
彼はこの教会に初めてではなくて、過去に何回か来たことあります。
Super wise.
とっても知恵のある方です。
I met him first when I was 16.
彼に最初会った時は私はまだ16歳でした。
It's like, wow, this guy is amazing.
なんかすごいなんか驚くような人だな。
I need notebooks full of his notes when he spoke.
だからもう自分がノート書くときも使い切ってしまったぐらいです。
But anyways, this guy is we can call him our spiritual father to this church.
私たちにとって彼はこの教会の霊的なお父さんです。
So from the bottom of our hearts and from every nation Tokyo Shibuya, we just want to say thank you, Pastor Eddie and Susan.
私たちは心から彼らに今日感謝を捧げたいと思います。ありがとうございます。
Thank you so much for coming to Preach the word today.
今日、メッセージをしに来てくださって感謝します。
Okay, we are glad to be here.
今日、ここに来て感謝してます。
We had a great time in the first service.
午前中の礼拝最高でした。
And, looking forward to sharing with you, in this second service.
第二礼拝に皆さんにメッセージすることを本当に、感謝してます。
I don't think any of us ever realize what the next 5 or 10 or 20 years is going to be like.
私たちみんな、この5年間、10年間どうなるか分からないと思います。
But if you commit your life to serve the Lord, God has great surprises up for you in the future.
でも死のために仕えると決めるなら、神様は絶対に明るい将来を与えています。
When I first committed my life to serve in ministry,
最初に私はミニストリーの奉仕者として決めたときには、
Someone prophesied over me and said that your feet will touch foreign soil of people whose language you will not know.
誰かが私にこういう予言をしました。あなたが知らない言語の民に行きますと。
Don't you want to just stand up here with me?
ぜひステージの上で立ってほしいです。
She married me to support me, but she goes and sits down.
私のサポートのために結婚したはずなんですけども、もう座ってます。
And I, when I heard that prophecy, I said, I don't like traveling.
私の予言聞いたら、私は旅出るの好きじゃないって。
I don't like going to places whose language I don't understand.
わからない言語の土地へ行くのもあまり好きじゃない。
And I'm surprised that after decades of ministry, I've just traveled all over Asia.
でも、過去振り向くともう何十年間アジア中旅出てます。
Gone to South America.
南アメリカにも。
I haven't spent too much time in Europe.
ヨーロッパにはまだあんまり行ってないんですけど。
But we've come over and over and over again into Japan.
日本には何度も何度も来てます。
And I look back and I am amazed at how God has blessed our lives.
過去振り向いて本当に神様がどれほど祝福したのか見て、
So I just want to encourage you, if you're just beginning your walk with the Lord, God has great things in store for you in your future.
皆さんに励ましたいです。神様との歩みは祝福されています。
I began serving the Lord when I was 15 years old. That's when I accepted Jesus into my life.
私は15歳でイエス様を受け入れました。
And then I committed myself to serve in ministry about 2 years later.
で、その2年後にミニストリーに入ろうと決めました。
And when I started ministry, I was a single person.
で、そのミニストリーに入った時には私は独身でした。
I worked on the college campus.
大学に行って、
and in about eight years, about 100 college students came to know the Lord.
大学に伝道のミニストリーやって、2年後に100人あたりの学生たちが
来ました。Today, about 12 of them are serving in ministry in different parts of the world.
その100人のうちの12人ぐらいが、宣教師として世界中に送られています。
And, Our lives have been reproduced in thousands of people's lives now.
私たちが歩んでいる人生も、もう何千人の方々にも、影響されています。
And one day I was thinking, if my life has affected the lives of thousands, What about all of us together?
で思ったんです。私の人生が何千人の人々を影響したなら、私たちみんなそれぞれ何千人影響できますでしょうか。
Because God has a purpose for every single one of us to multiply our lives, and throughout decades we will touch thousands and thousands of people.
神様は私たち一人一人に何千人のも人の人生に触れて影響すること、そしてそれは世代に超えて祝福が流れていくことだと神様は計画しています。
So out of that, the 8 years of college ministry, the greatest fruit out of that was my wife Susan.
その8年間のキャンパスミニストリーでの一番大きな実りは私の妻スーザンです。
So we have, this is our family.
これが家族の写真です。
This is my oldest son.
長男。
So he is now taking over our church.
今私の教会の牧師となりました。
And this is my daughter.
で、娘です。
And she is in charge of all of the organization in our church.
で、教会の中のすべての管理ですね。
And this is my youngest son.
で、一番若い息子。
That he helps with the operations of our extension church.
で、つながっている教会のすべての、オペレーションを見てます。
This is all of our grandkids. We have 11 grandkids.
で、孫全員で11人います。
And all of them love the Lord.
で、全員が、主に仕えて。
About 3 years ago, we went to, Disneyland together.
で、ちょうど3年前ぐらいにディズニーランドでみんなで一緒に行きました。
And we had all 19 of us go together.
で、全員19人がディズニーランドに行きました。
And stayed in one home.
で、一軒家に泊まったんです。
So we stayed, what's going on? We stayed in one home together.
一つのお家で19人泊まりました。
And one of the bedrooms had enough beds in it to fit almost all the grandkids.
で、一つのベッドルームが全員の孫を入れられるような大きさだったんです。
When we went home back to Maui, our grandkids were sad to have to go back to their own homes because they enjoyed living together with each other.
ずっと一緒に時間過ごすのが本当に楽しかったので、マウイ島に戻りたくないっていう子がいました。
So, Pastor Glenn asked me to speak about evangelism and missions.
今日、グレン先生は伝道と世界宣教について話してくださいと頼まれました。
I was involved in evangelism and my wife came to know the Lord.
私は伝道に熱心で、その時に、私の妻が、主に救われました。
I don't like going to, foreign countries.
私は外国に行くのあんまり好きじゃないのです。
So my wife is the one that's dragging me to all these different nations.
なので私の妻が、いろいろな国に私を連れ出していきます。
So I'll let her share a little bit with you.
彼女がちょっとシェアします。
So when I got saved at the University of Hawaii,
University of Hawaii で救われた時には、
His roommate came and told me, oh, he wants to marry you.
彼のルーメイトが、あなたに、あの人はあなたを結婚したいんだよって言いました。
So I said, I'm never coming back to this church.
で、その途端私はその教会には二度と戻らないよって
。And I meant it because I was not a Christian yet.
まだクリスチャンじゃなかったので、本当に真剣にそう言ったんです。
So he had to call me up and apologize.
で、彼が電話して私にごめんなさいって言ってくれました。
And he promised me not to even talk to me.
で、絶対にもう一言も話さないよと約束しました。
He said, please come back to church. I promise I won't talk to you.
どうか教会に持ってきてください。私はあなたには話しかけないので。
So he kept his promise and I was able to grow in Christ.
で、彼は約束を守って私はキリストにおいて成長しました。
And then when I got really filled with the Holy Spirit,
で、聖霊によって本当に満たされた時に。
I looked at him, I thought,
彼の方を見て、って思ったんです。
Should I let this bus pass me or shall I wait for the next bus?
このバス乗るのか、次のバス待とうかなと考え始めました。
So God changes your values, yeah?
なので、価値観は神様は変えられましたね。
I spanked my oldest son the most.
長男一番しつけました。
He tells the church about a time that I spanked him 54 times.
しつけのために何かで叩いてたんです。叩いてたんですけども、教会の前で、54
times.
54回 たたられたこと話を聞きました。
I had an anger problem before I was a Christian.
クリスチャンになる前にちょっと怒りに対しての問題があって。
And I was totally healed of it left when I became a Christian.
クリスチャンになったら本当にもうそれから解放されましたけど。
And then when I had children, it came back.
子供たちが出てきたら、その怒りが戻ってきちゃいました。
And for 2 years, I was spanking them a lot, and he didn't know about it at all.
で、2年間続けて彼をしつけてたのに、旦那さんは全然そのこと知らなかったです。
It was out of control, and I would pinch their cheeks till it was black and blue.
ほっぺたをこういうふうに曲げて、青くなるまでにやってました。
And we go to church, and people say, Oh, did you fall down?
で教会の皆が子供たちに転んだのって見てます。
And they couldn't speak yet, so they go, no, yeah.
でも彼はまだ言葉話しなかったので、まあ泣いてただけです。
Then I realized, oh, they're gonna start speaking pretty soon. I better get rid of this anger problem.
で気づいたら、もうすぐにもう話し始めちゃうから、もうこの怒りの問題解放解決しなきゃいけない。
He was so busy building the church, and we had a school and a building.
彼は教会を建てるのに本当に忙しかったので。学校と教会も建て合ってました。
No、
お家では何が起こっているのか一回も分からなかったです。
It got so bad that I finally said I would get on my knees next to the bed and pray in the morning first thing, please deliver me from my anger.
私はベッドの隣にひざまずいて神様この怒りから解放してくださいというところまで本当にすごい状況になっちゃったんです。
So my oldest son and my daughter were only 2 years old at that time.
最初の二人の子供たちはまだ2歳。
Two and one, and so
2歳と1歳。
They're hungry in the morning. They open the door, mommy.
お腹が空いてドア開いて、母さんと言うんです。
Shut the door! Don't you know I'm praying?
で私は答えます。ドアを閉めなさい。私は祈ってるの知らないの
？You're an angry mother.
怒ってるお母さん欲しいのって言ってたんです。
So sorry.
ごめんね、じゃあドア閉めるよって。
So 30 days of every day praying and crying out to God.
30日間毎日毎日祈って泣いて。
It finally left me.
で、私からその怒りが去っていきました。
I believe you can be delivered from any problem.
私は信じます。どの問題からも皆さん解放できます。
If I can get rid of my anger like that, you can get delivered of anything.
私もその怒りから解放されたならば皆さんも 何からでも解放されます。
The wonderful thing is my son cannot remember any of that.
一番いいことは長男が何もそのことを覚えてないってことです。
My children can't remember at all.
子供たちはその時全然覚えてないです。
So the day I spanked him 54 times was when he was a he was 14 years old and he lost his temper.
54回助で叩いたのは息子が何かをなくして本当にもう気が狂ったような時だ
ったんです。で、彼が怒って
る姿を見て、それが私が持ってる怒りと同じだと。
I didn't know what else to do. I said, "Get in the house right now."
何してるか分かんなくなったんですけど、お家に戻りなさいと言ったんです。
Don't you ever get mad again.
もう二度と怒らないでとつけたんです。
So, I didn't realize 54 times had gone by.
でももう54回打ったんです。
And he was crying and came out of the house. All his friends could hear. They were counting all the whacks.
で、外の周りの友達が54回打っている音も外から聞こえてたんです。
Are you okay?
で、泣いてて彼の友達は大丈夫って聞いて。
He never lost his temper ever after that.
でもその後にもう二度と彼は怒りを出すことはなかったです。
And so this picture is 3 years old. The children are all older now.
この写真3年前なので今はもうちょっと大きいんですが。
I got into a big fight with my oldest granddaughter.
長男の、娘、あ、違う。奥さんと大きな喧嘩になっちゃいました。お互いに怒鳴り合って。
The whole neighborhood could hear us yelling.
近所みんなが聞こえるような怒鳴り方でした。
But she apologized to me.
でも彼女が私に謝ってきました。
My children, grandchildren have higher standards in God than we do.
私たちよりも私たちの子供たちが神様の前でもっと 優れた生き方を歩んでます。
So they're in the worship team and serving God with all their hearts now.
心を尽くしてワーシップチームで賛美して礼拝して。
So she apologized, Grandma. I'm so sorry.
で彼女は謝ったんです。おばあちゃん本当にごめんなさい。
She goes, Will you forgive me?
私を許してくれますかと聞きました。
And I'm still angry. I said, Fine.
で私はまだ怒ってたんですけど。いいよって言ったんです。
And she goes, Are we good?
もう仲良しって聞いたんです。
So they're much more Christian than I am.
なので彼らの方が私よりもはるかにクリスチャンですね。
Yeah. It's wonderful to see them serve the Lord.
主に仕えているのを見て本当にすごいですね。
You know what the lesson is?
僕のポイントをつかみました。
Make sure you spank your children 54 times.
54回ちゃんとしつけて子供たちを叩きましょう。
That was just a joke. Don't take that seriously.
それは冗談ですので本当に真剣に受けないでくださいね。
Okay, we are. I want to look at evangelism and world missions.
では伝道と世界宣教について見ていきたいと思います。
When God uses us to reach one person, we will eventually be able to reach nations.
神様が私たちを通して一人に伝道することは、国々を伝道することになります。
How many of you know what Matthew 24 says?
マタイ24章の
You know what the topic? What is the topic in Matthew 24?
マタイによる福音書の24章の内容を知っている方いますか?
How many know what the subject matter is?
その中の内容を知っている方って
If you were in the first service, you can't raise your hand.
第一礼拝にいた人は手を挙げてあげないでください。
Okay, Matthew 24 is about the fight. It's Jesus' teachings about his second coming.
マタイの24章というのはイエス様が再び戻られる時のことを教えています。
It's about the events before the second coming.
イエス様がこの世に戻られる時の前の出来事。について説明します。
So we're going to take a quick look at Matthew 24.
なので、ざっと24章をちょっと見ていきたいと思います。
And then we're going to look at Matthew 25.
で、次に25章を見ていきます。
How many of you know what is in Matthew 25?
また25章の内容を知っている方いますか?
Okay, and were you in the first service? You're in the first service.
第一礼拝にいましたね、おそらく。
Okay, there's three stories in Matthew 25.
25章には、3つの話があります。
And both Matthew 24 and Matthew 25 are connected together.
24章と25章はつながっているのです。
So Matthew 25 tells us, Matthew 24 tells us that all nations are going to be evangelized one day.
また20章で言われているのは、すべての国が福音を聞くということです。
And Matthew 25 tells us how that's going to happen.
で25章にはそれがどのように行われるか書かれています。
So we're going to be looking at both.
なのでこの2つを見ます。
And spending most of our time looking at Matthew 25.
でも25章に主に時間をかけて見ていきます。
So let's pray together.
祈りましょう。
Lord, bless your word to our hearts.
どうぞあなたの御言葉を祝福してください。
Open our eyes to see your truth.
神様、あなたの真実を見えるように心を開いてください。
And help us to see our part.In the evangelization of nations.
で、国々の伝道の中で私たちの役目をどうか教えてください。
Help us begin where we live.
ここで住んでる、今いる場所で始めて。
Help us begin where we work.
職場で始めて。
And help us begin in the city that we live in.
で、今私たちが住んでるこの町の中でこれが始められますように。
We ask this in Jesus' wonderful name.
素晴らしいイエス様の皆を通して。
Everybody said.
Amen.
Amen. So Matthew 24.
マタイ24章。
Tells us about the four signs of Jesus' coming.
イエス様が戻られる前の4つの前兆について書かれています。
So Matthew 24 verse 7 and 8, if you can just read that.
マタイ24章。7節と8節、お願いします。すみません、日本語で、はい。民族は民族に、国は国に敵対し、して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかし、そのようなことは皆、 海の苦しみの始めなのです。
How many of you feel like we might be living in、the final days of history?
Do you feel like that? この中で、世の終わりの時期に今あの私たち生きてるんだなって感じる人いますか?
So these are the four signs.
これが4つの印です。
Nations against nations.
国が国に敵対し。
Famine, pestilence, and earthquakes.
危機と、危機と、困難と地震。
These have happened all throughout the history of mankind.
これは、人類の歴史においてずっと行ってましたけど。
But this is very, very special what Jesus is saying.
ここにイエス様が言っているのは特別なことです。
He said, when you see these things happening, this is just the beginning.
イエス様が言っているのは、このようなことを見ると、これはただの始めの始めなのですと書いてます。
So what does that mean?
これどういう意味ですか?
Because that's been happening all throughout the millenniums, all throughout these thousands of years.
まあ歴史をずっと地震とか起きてますけども、始めというのはどういうことなんでしょう。
So what he's saying is that when you see wars increase, when you see earthquakes increase, when you see famines increase, when you see epidemics increase, this is just the beginning of it getting even worse.
このような地震、このような飢饉、このような戦争が増えるのを見ると、それはこの苦しみの始め、もっと悪くなる始めだと言ってるのです。
When things are getting worse in the world, it is a sign that it will be getting better and better for Christians and for the kingdom of God to come back to this earth.
世の中がどんどんもっと悪化するときには、クリスチャンにとって、またイエス様が再臨する、また戻られる、印だと言ってるんです。
So even though it might be scary to look at the future of what's happening,
将来どうなるか見るのは怖いですけれども。
For our lives as believers, things are going to start getting better and better.
私たちイエス様を信じている者にとっては、もっともっと良くなるんです。
So here's one of the signs about earthquakes that we can take a look at.
では、一つの印、地震ですね。ちょっと見ていただきます。
So, this is the graph of the past 120 years.
これが120年間、今までの120年間の、地震の 表です。
And notice that there weren't too many earthquakes that was very severe and in number.
大地震はあんまり、数はなかったんですけども。
And in the past 20 to 30 years, it's just increased.
で今までの20、30年間の間で本当にもう増えています。
We are living in a time when we are going to see more earthquakes and more severe earthquakes than we ever have seen before.
この時代ではもっと、今までなかったような大きなまた数が増える地震を見えてくると。
So that's one of the four signs of the final days.
これは世の終わりの印の4つの一つです。
We can look at the other signs and see that the same thing has taken place for all the other things.
その他の印を見ても、どんどん増加している、どんどん増えていることを見えます。
So if all of these bad things are going to happen, what are the good things that's going to take place?
なのでこういう悪いものが起き続ける、増えると良いことは何があるんでしょうか?
So this is the next thing that the Bible speaks about.
で聖書はこのことを話します。
And in Matthew 24, verse 14,
マタイの24章、14章には、
So, Yujiro can read that.
この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。
So, these are Jesus' words.
これがイエスが話した、語った言葉です。
And it says, before I come back,The nations of the world will hear about me.
私がこの世に戻る前に、すべての国が私のことを聞くと。
So Jesus is going to give an opportunity to every person in the world to hear about him before he returns.
イエスが戻られる前に、すべての人に彼のことを聞くチャンスを与えるんです。
That means every nation across the earth will hear.
この世界中のすべての国、すべての民が、福音を聞くんです。
Can we look at this next graph?
次の表を見たいと思います。
I can turn that, yeah. Okay. How come I can't control it? I thought I can control it. Okay. So, this shows the number of Christian organizations that existed.
この表では存在したキリスト教の宗派の数を示しています。
In the year 1900 there was 1600 Christian denominations.
1900年では1600の、教派ですね、教派が存在しています。
100 years later there's 43 times more organizations than existed 100 years ago.
で、その100年後、3万4000のキリスト教の、宗派が増えました。
Because the church is growing across the world.
それは、教会が全世界において増えているということです。
Do you know how many people exist? What the population of the world is?
今、世界の人口を知っている方いますか？
You know how many people live in the world today?
世界の人口を知っているか。
How many? 5 million? 25 million? Oh, 7 billion.
7000万?
Yeah. So, there's
7億人.
So there's 7 billion people that live on the earth today.
今70億人がこの地上生きてます。
And I forget how, I think like every 50 years it's going to double or 100 years it's going to double. So we're living in a very critical time.
予想では50年経ったらそれが倍になるという。
You know how many Christians there are out of the 7 billion?
その70億人のうちクリスチャンの 何人いるか知ってますか？
How many know how many Christians there are?
何人いるか知ってる人いますか？
Okay, there's 2 billion out of the 7 billion are Christians.
その70億人のうち20億人がクリスチャンです。
That means one out of almost every three persons in the world are Christians today.
ということは世の中の3人のうち1人はクリスチャンであるはずです。
2000 years ago there was one out of every 300.
300年の前は、300人のうちに1人だけクリスチャンだったんです。
So the fastest growing organization in the world is a church.
なのでこの世界中で一番成長率が高い団体は教会です。
There's no nation as powerful as a church.
教会より力を持っている国はないです。
Because a church has just grown and grown and grown.
なぜなら教会はどんどんもっともっと増えて成長しているからです。
And we are living in the greatest period of, for the church ever in the history of 2000 years.
この2000年において歴史上で一番最も教会に、素晴らしい時代に私たち今生きています。
So this is the growth rate of the Christian church in the world.
これが世界中の、キリスト教の教会の成長を示している表です。
The red represents where the church is decreasing in population.
赤の中の国は、教会の数が、減っていってる国を示しています。
And this is up to 2010.
これ2010年までの、破壊なんですけども。
The gold represents the church that is growing slower than the population growth of that nation.
黄色色の、国はその国の人口よりも、教会の人数が少なっていっている、国を示しています。
And the blue represents the church growing faster than the population of those nations.
で、青い国は実際に人口の増加よりも教会の数が増えていってる国を示しています。
Do you see where the greatest growth in the church is taking place today?
教会が一番増えてる、教会が一番成長してる地域見えますか？
And you are living in the area in the world that is growing the fastest.
世の中で一番キリスト教が成長している、増えている地域に日本はいます。
And this graph is wrong concerning Japan.
この表では日本に対してちょっと間違ってます。
Right? Because do you see that Japan is red?
ここでは日本は赤色ですよね。
You know what Japan should be?
日本はどの色になるべきだと思いますか？
I think Japan should be somewhere between red and gold because it's not decreasing. in evangelical population.
日本は確かに、黄色か青の中に入っているはずです。なぜなら、キリスト教信者は、減少して、してないんです。
How many of you know that the Christian population in Japan is growing right now?
皆さん、日本の中のクリスチャンの、人口が増えていることを知っている方いますか?
From 5 to 10 years ago, the Christian population has quadrupled. It's grown four times.
5年間、10年間の間、もう4倍にキリスト教信者が増えています。
So there's a movement right now all throughout Japan where the church is growing.
で、日本中でキリスト教の信者が増えている光景が見えます。
That means there's a greater hunger in your family, in your friends, in your workplace than ever before.
ということは、皆さんの周りの家族、同僚、友達の中でもっともっと神様を、求めている人が増えているということです。
So Jesus is predicting that we're living in the time where we're going to see the church grow faster than we have ever seen it before.
なので今まで見たことないほどに教会が成長する時期に今いると、イエス様が語っています。And this is
what I believe. That before Jesus comes back, there's going to be more Christians on the earth than non-Christians on the earth.
で、イエス様が再臨する前に、この世にはキリスト教の信者の方が未信者よりもいる時になると思います。
So the big question is, how are nations going to be evangelized?
なのでここで一番重要な質問はどのように国々が伝道されるのかということです。
So I believe the answer is found in Matthew 25.
その答えはマタイ25章にあります。
How much time do I have left? 25 minutes? Okay. So you're gonna show me the cards. Okay. So there's three stories in Matthew 25.
マタイ25章には3つの話があります。
The 10 virgins, 5 wise, 5 foolish.
10人の娘たち、5人は賢くて5人は愚かな。
A Lord that gives three of his servants three different amounts of silver talents.
そしてある主人が3人のしもべたちに、いろいろな、賜物を与えます。
And Jesus who comes back to reward those that help the poor.
で、貧しい人たちを助けた人たちにイエス様が戻られているときに、彼らを、祝福することです。
All these stories are about the second coming of Jesus Christ.
これらの3つの話はすべてイエス様が再臨するときの話を語っています
。And it gives us an insight into how the nations are going to be reached with the gospel.
で、これを見てどのように国々が福音を聞くのか、そういう方法を見えます。
So the first story that we have is about the ten virgins, five wise, five foolish.
最初の話は10人の娘たち。5人は愚かで5人は賢かったです。
Can you go ahead and, Yujiro, just go ahead and read that.
Yes. あ、はい。そこで、天の御国は例えて言えば、それぞれ灯火を持って、花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。ところが夜中になって空花婿だで迎え出ようと叫ぶ声がした。
So what was the difference between the five wise and the five foolish?
この賢い5人と愚かな5人の違いは何ですか?
The major difference is whether they had oil in their lamps or they didn't have oil in their lamps, right?
その違いはその入れ物の中に油があったかなかったということです。
And the oil is always a representation of something spiritual in the Bible.
聖書の中に油っていう言葉が出たらいつも霊的なことを示しています。
You know what oil represents in the Bible?
油って聖書に出たらどういうことを示してるか知ってますか?
It represents the Holy Spirit.
これは聖霊様のことを話しています。
Because they would put oil and anoint the prophets and anoint the kings and anoint priests with oil.
油はいつも、王様たち、預言者たちにつけた油注ぎだったんです。
And the word they would use is anointing.
で、使う言葉は油注ぎという言葉だったんです。
And the Holy Spirit is an anointing that comes upon us.
で、聖霊様も油注ぎを持って私たちに宿るという書いてます。
So the wise virgins were those that were filled and empowered by the Holy Spirit.
でこの中の5人の賢い娘たちは聖霊によって強められていた方 方です。
So the church for the longest time talked about Jesus, accepting Jesus, but hardly talked about the power of the Holy Spirit.
このキリスト教の教会の歴史上ではずっとイエス様のことを語ってましたけれども、聖霊によっての力についてはあんまり話してなかったです。
So I got saved in a Baptist church.
私はバプテストの教会で
使いました
。イエス様を信じたんですけど、
my life was changed.
私の人生は変えました。
But I never heard about the Holy Spirit.
でも聖霊については一度も聞いたことはありませんでした。
Five years later, I was presented with the Holy Spirit.
5年間後に聖霊はどういう人なのか紹介されました。
I didn't learn about it in Hawaii where I got saved.
私はハワイで救われたんですけど、そこでは教えてもらえなかったです。
I remember when I was 17 years old, I came to Okinawa.
17歳の時に私は沖縄に行きました。
And this man who is 85 years old now,
今は85歳の男性なんですけども、
was about 30 years old then.
この方は当時30歳ぐらいだったんですけど、
I met him and he shared a story with me.
彼はあるストーリー、話を私に分かち合いました。
And he said he has been praying for the Holy Spirit in his life.
彼はずっと聖霊様が宿ってくださるように祈ってたと。
And one day he went to the church building. He was an interpreter for missionaries, and he went to the church building to pray to receive, asking God for the Holy Spirit.
彼は、来る宣教師のための通訳者だったんですけども、彼は教会に行ってどうか聖霊様をくださいと祈ってたんです。
All of a sudden, he got filled with the Spirit, and he said he started speaking in other languages.
で、突然聖霊様が彼に来て、違う言語で彼を話し始めたんです。
And it was about 10 o'clock at night.
で、その時は午後10時だったんです。
And he enjoyed it so much, he was just speaking in tongues all this time, and he thought it was about an hour long.
で、彼は本当に喜びで満ち溢れて、1時間ぐらい異言で話してるのかなと思ってたんですけど。
And all of a sudden he said, the morning sunlight started breaking through the window.
でも気づいたら、朝日の。
And he realized, I've been under the power of the Holy Spirit and speaking in tongues for 8 hours.
朝日の光が窓から来て、気づいたら8時間ずっと異言で聖霊満たされて祈ってたんだと。
I did not understand that there was a supernatural aspect of, being a Christian.
クリスチャンになってこのような超自然的なこともあるって今まで知らなかったと。
That totally changed my life because I began hungering for the Holy Spirit.
これは、きっかけは、知ったきっかけは、聖霊様を求め始めた時です。
That's when I found Grace Bible Church.
その時に私はグレイスバイブルチャーチを見つかったんです。
I was planning to go to a very formal seminary to get prepared for ministry.
私はその前は、結構なんですかね、しっかりというか硬い聖書学校に行こうと決めてたんです。And I totally、その経験があって私の方向性をもうグッと変えました。
Grace Bible was only 25 members.
その時 Grace Bible Church は25人のメンバーしかいなかったんですけど。
When I got trained under their system and came back, the church was maybe 50 people.
彼らのシステム、学校を通って戻ってきた時にはまだ50人しかいなかったです。
So they were a church less in number than you.
その教会は今日いるエンツよりも少ない人数の教会でした。
But over the next 40 years, the church launched about 30 different other churches and ministries.
でもそこから40年にわたってその教会から30箇所の教会を開拓したのです。
And now we are part of a global ministry called Every Nation.
で、それによって私たちは今、グローバルな Every Nation Ministries という一部になっています。
If I was not taught by Kuniyoshi Sensei about the Holy Spirit, I wouldn't be here today.
聖霊様について Kuniyoshi さんから教わらなかったら、今日私はここにいないと思います。
I would probably be part of a church system whose, church membership would be declining rather than increasing.
おそらく今、減少している、人数が減少している教会の、メンバーとなっていたと思います。
So the first thing in reaching nations is that we have to be empowered by the Holy Spirit to reach the nations.
国々を伝道するためには、まず私たちは聖霊によって 強めらなきゃいけないです。
So if you haven't received the baptism of the Spirit, that is something that you need to pray for and say, Lord, fill me with the Holy Spirit.
なので皆さん今聖霊によって満たされてなければ、バプテスマを受けてなければ、ぜひ神様に主を聖霊で満たしてくださいと祈ってください。
That's what the five wise virgins had in their lives that prepared them for the coming of the bridegroom.
この5人の賢い娘たちは聖霊様その油を持ってたんです。
The second story in chapter 25.
25章の2番目の話に行きますけど。
is the story of the stewards given talents of silver.
その次は主人によってタラントを預かった3人のしもべたちです。
And, the lesson that we get out of that is in regards to the marketplace.
ここから、私たちが学ぶことは私たちにいる職場についてです。
See, most of us have this idea that church happens in a building with four walls.
私たちの頭の中で教会というのはこういう4つの壁の中に行われることだと思っています。
But Jesus wanted us to know that church doesn't happen in the four walls. Church happens after we leave the four walls to get out in the world.
教会というのはこの4つの壁の中で行われることではなくて私たちが出ていくときに教会が始まるのです。
Because church isn't a building, church is people.
教会は建物ではないです。教会は人々です。
You and I are the church.
私たちは教会です。
And when you go out, you are the church going out into your marketplace.
皆さん出るときに、皆さんが職場で教会なのです。
Your work is not something that is not spiritual.
皆さんの職業は霊的なものではないということではないです。
Making money is not evil.
お金を稼ぐというのは悪いことではないです。
Being a part of the business world is part of God's will in your life.
このビジネスの中で、働くということは神様の中の計画です。
Do you know that, how should I ask this question? You know what Jesus' first ministry was?
イエス様の最初のミニストリーは何だと。
See, we know Jesus as the preacher and the healer and the evangelist, right?
イエス様と考えると、説教師とか、癒す人とか、伝道師だと思いますけども。
But how old was Jesus when he started that?
でも何歳でした？それを始めた時は。
He was 30 years old when he started that.
それ始めた時は30歳だったんです。
What did he do until he was 30 years old?
30歳になるまで何をしてたんですか?
He was doing what most of us do.
私たちが普通にやるようなことです。
Working on our jobs.
仕事で働いていました。
What kind of job did Jesus have?
イエス様はどのような仕事を持ってました?
He was a carpenter.
大工の仕事です。
What kind of carpenter was he? He must have been a great carpenter.
まあ、大工として本当に優れた人だと思います。
People must have been disappointed when he closed the carpenter business.
その大工のビジネス、閉じた時にお客さんは本当にがっかりしたと思います。
When he began preaching, they looked at him and they said, How can he be a preacher because he's a carpenter?
彼が福音を説教、right? メッセージする時に見て、周りの人は、彼大工なのになんでこういうふうに教えられるんだと。
He wasn't only a good carpenter.He was the CEO of the carpenter company that his father owned.
彼はただ素晴らしい大工さんではなくて、それよりも超えてそのお父さんが所有しているその会社の社長さんだったんです。
He ran a carpenter's company.
彼は大工の会社を運営しました。
And he employed workers.
そして社員を雇いました。
He had to pay salaries.
サラリーも、払わなければいけない。
He had to buy products and make profits.
で、商品を売って利益を稼げなきゃいけなかったです。
Because he had brothers and sisters that he had to make sure were making money too.
この家族の中の兄弟たちもちゃんとお金を稼ぐように管理しなきゃいけなかったです。
So he must have had a carpentry company that was named something like.Joseph and his sons, something like that.
そういう大工の会社、多分ヨセフと子供、息子たちという あの会社だと思います。
We don't have information on that, but he was a carpenter.
まあそういう情報ないですけど、大工さんでした。
So he can understand when we go into our workplace and have a job every single day.
私たちも毎日毎日仕事、会社に行くのは彼は理解できます。
And he lived his life in such a way that people, honored him and respected him a lot.
で、彼が働いている間、周りの人は本当にイエスを見て尊敬したんです。
So when he sees you working in the marketplace, he doesn't see you as a second class citizen in God's kingdom.
なので、神様の御国の中で皆さんが会社で行って働いているを見るときに、皆さんはあのちょっと下のクラスの、人だなとは思ってないです。
So the second story we have is of a man that had a lot of money and gave different amounts to three different servants.
で、3つ目の話では、しもべ3人に、いろいろな、お金を預かったという話です。
And he expected when he gave the silver talents to his servants that they would reproduce what they had.
この3人のしもべたちに、タラントをあげたんですけども、彼らがそれを増やしてもらうと期待してたんです。
And he rewarded those that invested that amount and made money from the money that he gave them.
そのもらったお金を投資して、それをもっと増し加える、しもべたち、を喜んでたんです。
You know that there's more in the Bible about money that Jesus speaks about than any other subject.
イエス様は他の、トピックよりもお金について一番話していることを知ってますか？
So how you handle money is very important to God.
なので神様にとってどのように私たちのお金を使うかは本当に重要なことです。
I met this woman in Okinawa.
この女性を沖縄で会いました。
She's a very successful hairdresser.
本当に、成功したヘアドレッサーです。
With very high-end clients and customers.
で、高級なんですかね、高価な、お金で、ヘアドレッシングの、サービスを与えています。
She wanted to make her goal in life was to make a lot of money.
彼女の目的は人生でもっと稼ぐことでした。
But her brother, who she admired, and his boss were hairdressers.
でも彼女が尊敬していたお兄さんとお兄さんのマネージャーは美容師でした。
They made a lot of money.
彼は本当にたくさんのお金を稼いでいた。
And she wanted to be like them.
で、彼女も彼のようになりたかった。
And she was shocked one day.
で、ある日ショックを受けました。
Because both of them committed suicide.
なぜならその二人両方自殺をしたのです。
Money wasn't enough to make them happy in this world.
お金があっても十分に彼は満たされなかった。
And she began to search for meaning in life.
で、彼女はこの人生で意味あるのか探し始めました。
She found Jesus. She accepted Jesus.
そこでイエス様に出会って、イエス様を信じました。
Her whole life changed.
で、そこから彼女の人生すべて変わりました。
And she went to Okinawa to start a business.
で、沖縄にビジネスを始めるために引っ越しました。
And within a few years, she had100 of her customers that she shared her faith with that became Christians.
で、数年間で、約100人の客を伝道して彼らがクリスチャンになったんです。
God calls us into the marketplace so that we can be a light to share Jesus with others.
私たちも神様は職場に送り出してその中の人々にイエス様の光を照らすために伝道するために送られました。
All of a sudden she looked at her business and she realized that she has a church on her hands.
彼女がやってるビジネス見たらこれはもう教会だと気づいたんです。
And she said, oh, I can't be a pastor because I'm a woman.
私女性なので牧師にはなれないだろうと思ってたんですけど。
And I can't be a pastor because I'm a business person.
私もビジネスウーメンなので牧師にはなれないと思ってたんです。
This is about 10 years ago when I went to Okinawa and taught them about marketplace ministry.
で、当時10年前に私が沖縄に行って、マーケットプレイスのミニストリーについてシェアしました。
And the challenge that I gave to all the leaders that were there was that if you're a marketplace person, God calls you into that marketplace so that you can be a pastor of your workplace.
で、そこに皆さん、あ、そこの方にチャレンジしたんです。皆さんに、職場に置かれたなら、その中での牧師と招かれているんです。
And whether you're an owner or an employer or employee, God has called you to pastor your workplace.
社長であり、社員であっても、その中の牧師になるように神様は皆さんを呼んでいるのです。
And she just realized, she says, I'm a business person, but God has called me to be a pastor of these 100 people that have come to know Jesus.
彼女はそこで気づいたんです。私はビジネスウーマンですけども、この100人のための牧師に、神様は私を呼んでるんだと気づいたんです。
And about 3 or 4 years ago, she built this beautiful, building in, Yomitan.
で、3、4年前、この読谷で、美しい教会、この教会を建てました。
It's probably the most beautiful sanctuary in Okinawa.
沖縄全土でおそらく一番美しい教会だと思ってます。
Might be the most beautiful sanctuary in Japan.
もしかしたら日本中で一番美しい教会かもしれないです。
It's just a breathtaking, building to look at and to be in.
見て本当にワッとします。
When you understand that God has called you as a minister in the marketplace, your life will change.
皆さんも神様が今いる職場でミニスターとして招いているなら、招いていることを気づくときに本当に私たちの人生は変わります。
Not only will your life change, the people whose lives you come in contact with, their lives will change.
私たちの人生だけでなく、私たちが触れるすべての人の人生が変わります。
So, church doesn't happen on Sunday morning. It happens from Monday all the way to Sunday morning.
なので、教会は日曜日の朝に行われるのではなく、月曜日から金曜日までずっと教会が続けます。
So, that's the lesson that's found in the second story.
この2番目の話ではそのレッスンですね。
And the final story in Matthew 25 is about getting rid of poverty.
最後の話では貧困をなくすことです。
Because the story is about, those who minister to the poor, the naked, the hungry, and those in prison, and helps them.
この話は、出て行って貧しい人、裸の人、食べ物ない人を助けることです。
The first call of Jesus was to preach the gospel to the poor.
イエス様が受けた最初の、ミニストリー、役目は、貧しい人に福音を語ることでした。
When we are empowered by the Spirit and take the message of Jesus Christ into the marketplace, God wants eventually for poverty to be eliminated in our society.
聖霊によって私たち満たされて職場に行っていくと神様は私たちを通して貧困をなくそうと願っています。
This is a man in our church, the one with the white hair.
白髪持ってる右側の男性が私たちの教会のメンバーです。
That gives 51% of his profits to the Lord.
彼は彼のビジネスの 50% の利益をイエス様、神様に全て捧げています。
His wife is the one that is feeding every person that is hungry in Maui with 1 week of food.
で彼の、奥さんが、マウイに食事ない人に1週間分の食事を提供しています。
So they kind of jokingly say he makes the money and she spends it.
まあ冗談として彼がお金作って稼いで彼女がそれを使うという冗談言ってますけど。
This is one of the 6 trucks going out to the various location in Maui to feed about 11,000 people.
約1万1000人に食事を与えるために6つのトラックがあるんですけど、そのうちの1つです。
And then I just want to close with this.
これで今日のメッセージを終わりたいと思いますけど。
I just want you to be aware of what is happening.
この世の中に何が起こっているか皆さんに気づかせて。
Our Every Nation churches target campuses and major cities.In order to be able to plant churches there.
エビリネーションとして私たちは大都市をターゲットとして、またその中のキャンパスを 狙ってます。
But we're not the only ones involved in evangelization of nations.
でも私たちだけが国々を宣教しようとしている団体だけではないです。
This is a man from Hawaii.
彼はハワイからの、男性です。
That is ministering at 1040 window nations.
彼は1040 window という地域の中の国々に宣教しています。
He has 150 full-time workers in these 40 countries.
この40カ国の中に150人のスタッフがいます。
70% of all the unevangelized people in Asia, in the Middle East, and in North Africa are the poorest of the poor.
アジアと中近東、また北アフリカの中の国々の 70% は世界中で最も貧しい人たち。
And until we reach the poorest of the poor, we haven't finished, the task of world evangelism.
その中の 70% の最も貧しい人々に福音を伝えてなければ、私たちは世界宣教、この課題を終わらせてないです。
And he is going into the poorest of the poor of every single nation.And lifting them out of poverty, and then they begin churches and become independent to start working with other villages to build churches too.
この国々に行って一番貧しい人たちを立ち上げて、そこから教会を開拓して、その村がもっとさらに次の村へ支援できるようにしてます。
And there's a huge momentum that is moving in.Through his organization.
で彼の団体を通して本当に神様の動きを見えます。
So, he took me to Myanmar, 2 years ago.
2年前私をミャンマーに連れてきました。
And we have partnered with him to try and reach all the 14 states of Myanmar.
ミャンマーの全ての14州を伝道するために彼とパートナーしています。
Myanmar is the second poorest country in Asia.
アジアの中でミャンマーは最も貧しい国の2番目の
He feels Hal Jones feels like in the next 10 to 20 years we should be able to finish the task of world evangelism.
このハル・ジョーンズさんという方なんですけども、今日から 10年20年の間に私たちは世界宣教の役目を果たせると信じています。
So as we reach the cities, we should also be reaching the poorest villages.
私たちは大都市を伝道することとともに最も貧しい村に行くべきです。
And there's different ones of you that God will give burdens to reach the poor.
この中に誰か皆さんの中から最も貧しい人に行きたいそういう重荷を神様から与えられます。
About 10 years ago, when we shared this story about feeding the people in Maui with food,
マウイ島で貧しい人に食事を与えるというストーリーを話してた時に、
and we shared that in Okinawa. One of the businessman turned pastor had a vision in his heart.
そういうことを話した時に、ビジネスマンであった、牧師先生が心の中にビジョン、幻が与えられました。
He said,I have a burden to have a home for every homeless person in Okinawa.
沖縄のホームレスのために一人一人に、お家を建てるそういう重荷が持っていると。
10 years later, he has about 6 apartment houses that he has bought that he houses homeless people.
その後の10年後に今6つのアパート、これはホームレスのために建て上げたアパートです。
And the governmentworkers that find homeless people call him up and say, "We need somebody else to be put in a home."
で、政府が彼を連絡して、このホームレスをこのお家に移動させてくださいと。
You know what he says to us when he's talking to the pastors in Okinawa today?
今日沖縄の牧師先生に話していると思いますけども。
He said, "You should go out and find all the homeless and help them."
すべてのホームレスに行って彼らを手伝いましょうと。
He says, "Because." When the homeless people find a home and they accept Jesus, they become one of the best leaders of your church.
なぜならホームレスがこういうお家に招かれて救われると、教会の中で最も優れたリーダーとなるからです。
So God's going to give us all a different burden.
なので皆さん一人一人に違う重荷を与えられます。
But we need to be filled with the Spirit.
でも聖霊によって強められなきゃいけない。
Work in the marketplace.
で職場で働く。
And find ways in which we can minister to the poor.
そこで、そして貧しい人にどういうふうに助けられるか。
And when we fulfill those things that's found in Matthew 25.
でこのマタイの25章でその3つのことを果たすことによって、
we'll be involved with the Lord in finishing the task of evangelizing every single nation in the world.
主が願っているこのすべての国が伝道されて福音を聞くことの、働きの一部となれます。
Father, we just commit this, our Every Nation Shibuya Church to you.
神様、この Every Nation Shibuya 教会あなたに、委ねます。
Bless the Navarrete's and the leadership of this congregation.
Navarrete 家族とこの教会のリーダーたちを祝福します。
Bless every person in this church.
この教会のすべての方祝福してください。
And allow your will to be done.
あなたの御心が行われますように。
Fill those with the Holy Spirit that need to be filled.
聖霊様によって満たされてない方を満たしてください。
Give them a vision of them being ministers in the marketplace.
彼が今いる職場でミニスターとなる、そういうビジョンを今与えてください。
And enable them to minister to the poor.
で、貧しい人たちに使えるものになるように。
That every single nation in Asia would be touched with the gospel of Jesus Christ.
そしてこのアジアのすべての国がイエス様の福音を聞くことになるように。
We pray this in Jesus' wonderful name.
素晴らしいイエス様の名を通して祈ります。
Amen.